ここからはですね、本がですね、順番通りではなくて、多分縦横縦横無尽に出てくると思いますので、もしご自分でお手元で持ってみる場合はですね、一緒に開いて見てみてもらえたらいいと思います。例えばですね、こういう本がありますね。これブランドなんかいらないという本ですね。これ書かれたのがですね、2000年頃だったかな。そうですね、この英語の方のコピーライトで2000年なので、お話とかこれ取材本ですので、98年とか99年頃の、いろんな世情な世の中のことのお話が書かれています。これだけの本ですので全部紹介するなんてことはできないので、今お話ししたような話において、参考になる話をしていきたいと思います。例えばですね、このトップの方のもういきなりオープニングで書いてあるんですけど、例えばジャカルタとかで書いてあるんですね。ジャカルタっていうふうに聞いたら、まあ場所のことは分からなくても、どうもとこうあったかい暑いですね、そういう南の方のどっかの国とか場所なんだななんてことは分かると思うんですね。でそこにここでインタビューしている人が、聞いてる言葉があるんですね。働いている人がいてこう聞くんですね。彼女に何を作っているのか聞いてくれる。彼女っていうのはこの働いてるですね、労働者のことですね。ラベルに何て書いてあるか、ラベルってわかるっていうふうに聞いて、っていうふうに現地の人にですね、聞いたわけですね。まあジャカルタもこれインドネシアですけれども、このインドネシアの労働者の人たちが今何を作っているのか分かってるのか聞いてくれって話をしたんですね。そしたらですね、そこのお話ずっとダーッと続くんですけれども、ですね、また違うところの話で、違う人が答えたんですけども、ある労働者がですね、これ何作ってるかって言ったらですね、ここでは冬用の長袖を作っていますと。で、セーターですか？いや、セーターじゃないですね。外出しようとして寒い時に着る、その時に着るものですよと。あ、コートね。でも重くなくって軽い。あ、ジャケット。あ、ジャケットみたいなもん。でもジャケットじゃないと。もっと長いもんだと。もう大混乱だって言うんですね。この暑い国の人にはオーバーコート必要ないから、そういう単語がないんだというわけなんですね。この暑い国の人たちの語彙の中にないようなものを作っているわけですね。で、そういうお話がですね、例えばこれ、資本論っていうこれ漫画です。漫画で見ていただきたいんですけども、漫画の中でですね、ダニエルっていうですね、まあ、2人大きく主人公というか登場人物がいるんですが、このロビンというですね、出資、資本家からお金を出してもらって自分の会社をより大きくして金儲けしていきたいという、ロビンと、それからお金を出すダニエルというんですね。で、このロビンというのは基本労働者出身なので、いつも労働者のことばっかり考えていて、ダニエルからそれじゃいけないよって言われているわけなんですね。で、その中で、悩みながらですね、この街をぶらぶらと歩いていると、子供がいるわけですね。で、子供に、君何作ってるんだい？工場で何作ってるんだい？っていうシーンがあるんですね。こういうとこですね。ですね。これもしかしたら画面止めて読んでみてもらってもいいかもしれないんですが、子供の写真が、絵がありますね。君何作ってるんだい？僕はね、こっちから来たものをこっちにガッチャン。ガッチャンってやるんだ。で、君は何作ってるんだい？ガッチャン、ガッチャンってやるんだって言ってるわけですね。これは資本論が書かれた時のその時代のところまで遡って漫画が、まあ書かれているわけですね。先ほど言ったこのブランドなんかいらないにも同じ話が出てきてるわけですね。今私何作ってるのかわからないと。また違うページにはこんな話があります。これはですね、マニラ郊外ですね。マニラ郊外でコンピューターを作っているけれど、誰もどうやって動かすか知らないというふうに言っているわけですね。 CD ロムとか知らないと、そんなもの知らないわけですね。でも作っているわけです。で、そのことを僕も見ているあなたも、多分当たり前だと思っていると思うんですね。要するに、日本は、日本の労働賃は高いから、海外に工場を出してそこで安い工賃で作ったもので利益を得る、それ普通のことじゃんというふうにきっとあなたが思っているはずなんですよね。で、それを始めたのは別に日本だけじゃなくて、アメリカの会社もやってるだろうし、ヨーロッパの会社もやってると。で、そういう話を取材しているのはこの本なんですね。で、 ゃあですね、それってなんでやってるのか、なんでやってるのかって言ったら、資本を増やしていく、カードを増やしていくことが、目的なので、じゃあ労働者をそうするこうするっていう話を今したんですけれども、またちょっと違うですね、本をご紹介してちょっと一緒に見て読んで、考えてみたいと思います。同じようにですね、資本論について、漫画で説明したものです。ここで一つ解説というかですね、注意をしておくとですね、この教材、お伝えしていることは資本論を解説するものじゃないわけですね。資本論を知りたかったら、ご自分で勉強すればいいわけですね。資本論の中に資本論としての、なんとか価値とか、なんとか価値とか、労働力と労働の商品とか、そういう専門用語とその専門の共通概念の理解がですね、いろいろ出てきます。で、そのことはご自分で勉強して、理解を深めて、ご自分の仕事に当てはめてというふうにしていただきたいと思うんですね。なので資本論を説明するものではないわけですね。じゃあこの資本論ということを、踏まえて今のビジネスとか知っている情報に当てはめるとどういうふうに解釈考えられるんだろうなっていうことをですね、お話をしていっています。この資本論の中にこんな解説があります。資本の目的は儲けにある。ですね、僕が今いるところのすぐそばにあるオリジン弁当というのがあるんですね。いる地方というかその場所によってはですね、ないかもしれないんですけども、惣菜と、ご飯を詰めて、お弁当をですね、24時間、販売している、そういう、チェーンですね。まあ、お弁当のコンビニエンスみたいな感じなんですけども、そこでレジでですね、お弁当を買って会計をしているときに、中にこう厨房が見えるわけですけども、その時に非常にですね、印象的な光景に出会ったんですけれども、いつも、出ていくと同じ顔ぶれの人が働いてるじゃないですか。で、いつも、にこやかにこう、レジの会計をする人がですね、その時はたまたまレジが違う人で、そのにこやかに、会計してるその人がですね、ちょっと奥の厨房で何をしてるかといったら、1個157円で売っているおにぎりをですね、ラップを剥いて、ボン、ボン、ボンと、ゴミ箱に、落としている。別に投げるわけでも何でもなく、向いては落とす。向いては落とす。向いては落とす。向いては落とす。で、こういう無機質な作業をしてたんですね。顔も非常に無機質な顔で、向いては落とす。向いては落とす。向いては落とす。という、シーンに出くわしてですね、非常にですね、こう、まあ、衝撃というかですね、なるほどなというふうに思ったわけなんですけども、そのにこやかなそのスタッフの人がですね、そのおにぎりをですね、僕ら日本人ですよ、お米というものに多分子供の頃から、お米大事にしなさいよとか、一粒大事にしなさいよって多分あなたも言われてきたと思うし、今、私生活の中で、予想われたご飯は多分そんな風に食べるはずだし、多分そのスタッフの人もそういう風に生活してるはずなんですね。でも、そこの厨房の中で作業するときは無機質にボン、ボン、ボン、ボンと捨ててるんですね。これは何かといったら、そういうふうにオペレーションがなってるからですよね。あなたがもったいないと思うかどうか関係ないっていうことですよね。期限が来たら捨てなさいと。捨てないで持ち帰っちゃダメよと。ところが持ち帰ることもダメ。もちろん再利用なんてしたらもうこれはもう大問題になるからですね。するのは捨てる以外ないんですね。なんで捨てるのかって言ったら、それは、オリジンというお弁当屋さんをやってる、会社のこの経営者がやってるんじゃないですね。経営者はその指示オペレーションのマニュアルを作ってるだけで、経営者の意図じゃないんですね。その意図は資本家にあるんですね。資本家は資本を増やすために無機質な商売をビジネスをやって100のお金を入れて最後にピュッと出てきたお金が110になるとか120になるとか、その目的においてお弁当を捨てるのか捨てないのか、それはいろんな社会の環境とか消費者が何て言うのかとか、そういう時代によって、やることは違うんですけれども、全てですね、資本を増やすことのためにはその弁当は捨てちゃった方がいいんですよね。だから捨ててると、だけのことなんですね。そうすると今ご紹介したように、資本の目的は、儲け、利益が増えていくことだけだと。 トレーディングカードのカードが増えることだけだというようなことがここに、書いてあります。これもぜひですね、この本もこの漫画も買ってみてですね、読んでみられると いいと思います。そしてもう一個ですね、同じようなコラムがあるのでそこを紹介したいと思います。こういうコラムとかの解説をしながら一個ずつですね、資本主義って、そういうもんなのかというですね、理解とか、それからご自分なりの疑問とか、それおかしいなという反論とかっていうのをですね、頭の中に浮かべていただきたいわけですね。もう一個こんなことがあります。資本家の中にはですね、いい人もいるじゃないのっていうような、話です。先ほどの自動車会社がですね、派遣工がどうのこうの、正規労働者がどうのこうのという中では、そのプランを採択する中にはですね、いやそれも労働者のこともあるしさとか、もっとこう労働者のこと考えようよとかっていうふうに人道的な部分ってありますよね。ということは、お金を出す人にもそういう人もいればこういう人もいるよねというような、考えがありそうですよね。資本家にもいい人っているんじゃないのみたいな。そしてここに書いてあるんですけども、一般的に資本家っていうと、漫画とかドラマとか映画とかでこういうようなデフォルメされたですね、ちょっとデブでひげ生やしてですね、滑覆が良くてなんかこう豪つく豪欲そうな人を、具象化して表現して資本家というふうに言ってないでしょうかと。それからそういうふうに思ってないでしょうか。で、かたやそういう人じゃないいい資本家もいるんじゃないのっていうふうに思ってないかということは実はここに書いてあるんですね。でもそうじゃないんだということが、書いてあります。ちょっとこれ読んでみたいと思います。これはですね、資本論に書いてある話をピックアップしてあるので資本論のお話ですね。この漫画家が書いてる話じゃないです。1巻第3編第8章から、資本家としては彼はただ人格化された資本に過ぎない。彼の魂は資本の魂である。ところが資本は唯一の生活本能、すなわち自己を増殖し剰余価値を創造し、その普遍部分である生産諸手段でできる限り大きな量の剰余価値を吸収しようとする本能を持っていると。そこに、この作者でありこの出版社が、注釈を入れているんですが、よく資本家対労働者という図式というのがあるよねと書いてあるわけですね。で、ここの漫画に書いてあるような、シルクハットでちょびひげみたいな、こういうふうに、人格化しているよねと。でもそれは全く意味がないよねっていうふうに言ってます。その派遣労働者云々のこともここに書いてありましてですね、資本家にもいい人はいるという議論をする人がいますが、マルクスは資本家個人のキャラクターではなく剰余価値ですね、これ儲け、先ほど言ったように資本論を勉強してみれば分かることですので、これはぜひ、見て読んで勉強してみていただきたいと思います。剰余価値を追求するという資本の本性本性だよねっていうふうに言ってるんですね。もうそれは本性本性だよねと。猫がウサギを追いかけるのでしょうか、それからワシとかタカとかが小動物を取るんでしょうか、これはですね、いいとか悪いとかかって言ったらそうじゃないわけですよね。もう本性本性なわけですよね。サメとかですね、ちょっと大きな中型のですね、魚が小型の動物を食う、でこれは本性なわけですよね。よしあしないと。とそうすると、資本家という人格化している個人ではなくて資本を投下する、資本家というものにはその本性がもうあるんだって話なんですね。それまた違う話でちょっと、お話をしたいんですが、これはこういうの本ですね。欲望と資本主義と、佐伯啓士さんという方が書いている本ですね。佐伯啓士さん、はい。僕は普段は本にはこう付箋とかポストイットっていうのは、まあ、貼らないんですけども、これはセミナー用というんでしょうかね、講義用にはすぐにですね、見出しを出してご説明するためにこんな風に付箋いっぱい貼ってあるんですけども、このぐらいですね資本論についての説明にはいろんなことがですね、まあ解説あるなと。で、いつもこの本を使ってですね説明するときに最も初めにご案内するところがあります。これだけまあ本いっぱいいろんなこうですね、解説をしている中のほんの 1,2 行のことなんですけれども、今こっちの本で言ったことと、まあ、同じことを言っているんですが、資本家は剰余価値を再び資本として投下し一層の剰余価値を生もうとするだろう。これ今言ったことですよね。 で資本家というのは一人資本家、人格化した資本家ということじゃないと、たかがですね、わしがですね、小動物を狩るように、資本家はという本性において、資本は資本を生むということですね。商品はただ資本が増殖するのを助ける媒介庫に過ぎないと。オリジン弁当のおにぎりもですね、お弁当もですね、それから高級品のベンツだろうと、商品はただ資本が増殖するのを助ける媒介庫に過ぎないのだと言ってるんですね。これは僕らみたいなその一人ビジネス型の人がですね、生産物とか持たなかったとして、商品サービスというサービス、商品を持ってたとしても一緒のことですね。こうした資本の無目的な増殖過程、それが資本主義なのである。これをですね、この頭の隅にちょっと入れとくだけでですね、随分資本主義の理解というのは違うんじゃないのかなと思います。なんか資本には目的があるんじゃないのかなとか、なんでやってんだろうのかなとか、そういうことを考える、その問い自体に意味がないということですね。なんで鷹は小動物狩るんだろうな、なんで、猫はライオンは、動物を追いかけて食うんだろうな、なんで資本家はお金をかけんだろうなって考えてもしょうがないですねっていうことなんですね。資本の 無目的な増殖過程なんだということを言っています。そうすると、先ほどお話をしたように、正社員なのか派遣労働者なのかという、例えばこの現代のこの10年ぐらいの、労働環境の変化があったとしますね。そしたら、2、30年前の労働環境と今の労働環境、しかも労働者の環境によって、よりですね、資本の増殖において、資本家から見て、より増殖しやすそうな方を選ぶだけのことだということですね。そこには、いい人とか悪い人関係ないということですね。増殖しやすそうなのはどっちなんだいってことな、ただそれだけだということですね。いいも悪いもないってことですね。じゃあそんなような話でまたこの本にちょっと戻ってきてみたいと思います。今ですね、僕はここでこう、まあ、こうコーヒーを飲みながら、この動画を作っているわけなんですけども、スターバックスをですねちょっとですね思い出していただき